Google Play ポリシーバイツへようこそ。 Google Play の小倉です。本日は2024年7月の Google Play ポリシー関連の重要な更新についてお知らせいたします。デベロッパーの皆様がビジネスを発展させ、ユーザーが安心してアプリを利用できるようにすることで Google Play の安全性と信頼性を維持するための変更です。またポリシー更新以外のポリシーの最近のアップデートや補足情報、今後の主なスケジュールについてもお伝えいたします。今回更新されたポリシーは、Google Play コンソール要件、スパムと最低限の機能、プライバシー、詐欺、デバイスの不正使用に関するポリシーです。まず、新しい Google Play コンソールの要件から見てみましょう。金融商品及びサービス、医療、VPN、政府に関するサービスを提供するデベロッパーは、ご使用のデベロッパーアカウントを組織として登録する必要があります。これは、機密性の高い重要なサービスの透明性を高め、継続性を確保するためです。具体的には次のようなアプリです。1、金融関連の商品及びサービス。銀行業、ローン、株式売買、投資ファンド、暗号通貨ソフトウェアウォレット、暗号通貨取引などを含みますが、これらに限定されません。2、健康アプリに分類される医療アプリや被験者調査アプリ。ただし、健康データにアクセスするゲームや睡眠、栄養等の健康管理やフィットネスのアプリなどでは、現時点ではこのポリシーの対象ではありません。3、VPN サービスクラスの使用が承認されているアプリ。4、政府関連またはその代理人が開発した行政関連アプリ。本ポリシーは8月31日以降、新規に作成されたデベロッパーアカウントに適用されます。既存のデベロッパーアカウントについての詳細は今年後半にお知らせいたします。新しいポリシーの詳細を確認するにはリンクをクリックしてください。では、既存のポリシーの更新について見ていきましょう。まずは、スパムと最低限の機能に関するポリシーの更新についてです。このポリシーの名前をスパム、機能、ユーザーエクスペリエンスに変更し、 Google Play Store で公開されるアプリの機能とコンテンツの基準を更新し、魅力的なユーザーエクスペリエンスと価値を実現できるようにいたします。例えばインタラクションやアプリ固有の機能がない性的コンテンツであるアプリは認められません。制限されたコンテンツしかないアプリ、例えば辞書アプリではあるがよく使用される語彙を扱っていないアプリなどは、より厳格な措置が取られます。 Google Play Store のアプリカタログの質を高め、より優れたユーザーエクスペリエンスを実現するようにすることがこの更新の目的です。詳細を確認するには画面に表示されたリンクをクリックするか、 QR コードをスキャンしてください。次は特定のポリシーに関する補足説明についてです。プライバシー、詐欺、デバイスの不正使用に関するポリシーについて SDK 要件ページを更新し、スパイウェアとフォアグラウンドサービスに関して SDK に起因するポリシー違反の例を追加します。これによりデベロッパーがアプリでサードパーティー SDK を使用する際に Google Play ポリシーへの準拠にどのような影響があるかが明確になります。サードパーティーコードが原因で Google Play ポリシーに違反することがないようにする方法についてのリソースを確認するには、画面に表示されたリンクをクリックするか、 QR コードをスキャンしてください。サードパーティーコードを含め、すべてのコードに関する責任はデベロッパーが負うこととなっております。この更新に関連して、マルウェアに関するポリシーセクションの SDK 要件に関するポリシーの補足説明をお伝えします。既存の文言を更新し、サードパーティー SDK の使用が原因で、マルウェアに関するポリシーに違反のないようにする方法を明確にしました。これはサードパーティーコードによって、不正なソフトウェアが配布される場合があるためです。この更新により、悪意のある行為者によるユーザーデータ及びデバイスのデータ収集と乱用を防止できます。この更新について詳しくは、画面に表示されたリンクをクリックするか、QR コードをスキャンしてください。こちらはポリシーの更新ではありませんが、すべての Google Play デベロッパーにとって重要なリマインダです。カスタマーサポートに関する内容が明記されている Google Play デベロッパー販売配布契約4条7項に対する違反が、世界的に増加傾向にあることが確認されました。 デベロッパー販売配布契約4条7項では、ユーザーはデベロッパーの対象製品に何らかの欠陥やパフォーマンス上の問題があった場合には、デベロッパーに連絡するよう説明を受けており、デベロッパーの対象製品のサポート及び保守、並びにデベロッパーの対象製品に関する苦情への対応はデベロッパーの責任となりますと記載されており、次に挙げる3点がこの契約遵守の重要項目となります。1つ目、 Google Play のアプリのサポートセクションに表示される連絡先情報、ウェブサイト、電話番号、メールアドレス、住所等を最新の状態に維持し提供してください。2つ目、ユーザーがカスタマーサポート等を通じて寄せられる返金要請にはデベロッパーご自身で対応してください。また、ご自身の返金ポリシーを明記し、ユーザーがアクセスできるようにしてください。Google Play コンソールのウェブサイトまたはアプリでは、アプリの注文を確認できるほか、ユーザーが購入したアイテムの払い戻し、定期購入の解約の管理を行います。Google Play の払い戻しポリシーは Google Play ヘルプセンターで参照できますが、払い戻しに関する独自のポリシーを設定しておく必要があります。また、払い戻しや解約に関して、購入者からデベロッパーに直接問い合わせられるようにしてください。払い戻しを行う際は、デベロッパーのポリシーに沿って対応してください。その場合、デベロッパーの責任において、そのポリシーが適用される法律を遵守していることを確認し、払い戻しポリシーを変更する際は、ユーザーに通知をしてください。3つ目、有料の対象製品またはアプリ内取引の場合、デベロッパーはカスタマーサポートの問い合わせに対しては、3営業日以内に応答するようにしてください。最後に、今後の対応期限について見ていきましょう。対応に時間がかかるポリシーについては、デベロッパーの皆様に配慮して事前にお知らせをいたします。最近のポリシーの更新内容の一覧については、画面上のリンクからご覧いただけます。ポリシーの更新によってアプリに影響が生じる場合に備えて、上記の一覧を入念に確認することをお勧めいたします。本日のポリシーバイツが Google Play の最近のポリシーの更新について理解を深めるための一助となりましたら幸いです。なお、Google Play Academy では、様々な Google Play ポリシーや、アプリ内アイテムの価格テストを効果的に行う方法など、Google Play について学べる無料のコースを多数ご用意しています。ご興味のある方は、合わせてご覧ください。Google Play プラットフォームの安全性と信頼性を高めるために、お力添えをいただければ幸いです。次回の更新でまたお耳にかかりましょう。今回もご視聴いただき、ありがとうございました。